スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生はなぜ訪問販売からチラシ広告へ移行したんですか？
はい、なるほどね。僕は太陽光発電を、まあ、B2C 個人宅向けに、一番最初はテレアポですね、テレアポの電話営業で、まあ、売ってたわけですね。まあ、テレアポですから、まあ、即決営業も使ってね、俗に訪問販売のやり方です。電話営業の訪問販売で、まあ、売っていたわけですね。ただ、まあ、当時はそれが普通だったんですよ。太陽光発電は訪問販売、叩きかテレアポかみたいな、そのどちらかが主流だったわけですね。その本販で売るのが当たり前だったんです。で、まあ、もう一個別枠として、例えばショッピングモールに出店して、その展示会とかでね、そのやるっていうのも、まあ、ちらほら見えてはいてたんですけど、やっぱりその当時、まあ、10年以上昔ですけど、そのやっぱ訪問販売での売っている業者っていうのがやっぱ圧倒的強者みたいな感じで強かったわけですね。で、まあ、うちも、まあ、滋賀県の方では結構強い方だったのかなというふうに思います。で、僕は2002年からやっていました。テレアポで営業をやっていたんですけど、ただもう2006年2007年とか2008年とかその辺になってくると、もうアポが入らないんですね。アポインターさんわーって入れて、電話営業、僕も含めて一生懸命電話してるんですけど、もう1週間でアポがね、1本とか2本とかしか入らないわけですよ。ってことは1ヶ月に5本から10本ぐらいしかアポが入らないわけですね。で、テレアポの場合、1本アポが入ったら、その1件ね、もうその1本のアポで間違いなく上がり込めるかっていうと、そんなことないわけですね。B2C の場合、特にそうなんですけど、どれだけその電話で固い約束をしたとしても、その決済者が旦那さんと奥さんって2人いてるわけですから、奥さんがいいですよって言っても、旦那がね、やっぱ話聞かないんだわとか言って、やっぱ帰ってちょうだいねって言われる場合があるわけですね。玄関先で言われるわけですよ。玄関キックがめちゃくちゃ多いわけですね。だから1本アポが入っても上がり込めるのは、僕は大体7本に1本ぐらいだったんです、平均すると。でもひどいとクソアポばっかりだったら、やっぱり15本に1本とかそんなもんになってくるんですけど、平均したら7本に1本だったわけですね。で、上がり込んでそのクロージングができたら、僕は成約率 60% だったんで、その2本上がり込めたら、その1本の制約ができるぞと。だから上がり込みが7本に1本なわけですから、14本のアポがないと、その制約できる、ね、平均のところまでいかないわけですよ。14本あって初めて1本上がるか、1本か2本上がるかどうかみたいな話になってくるのに、1ヶ月で5本から10本しかアポが入らないわけですよ。ひどい時には本当 4、5本とかしか入らない時があるわけですね。そしたら、はい、月に1本も上がらないみたいな時が出てくるわけですね。で、仮に売れたとしてもクーリングオフなんですね。はい、もうこれはもうダメだなと、もう本当に思いました。はい。で、クーリングオフされる方のそのほとんどが、インターネットを見るともっと安い業者がいるよねと。辻さんはその、まあ、これ安いんですとか言ってくれてるけど、そんなことないしと、頭冷やしてもう一回考え直したいんだっていうふうに言われてしまうわけですね。自宅にパソコンがあるお客さんっていうのは、もう必ずクーリングオフが来てたんですね。で、これはもうきついぞと。で、パソコンは持ってないお客さんに当たったら大丈夫なんですけど、 パソコンを持ってるお客さんってやっぱ、ね、200万とか300万もする高額商品をそのテレアポの電話営業で訪問販売で即決で買うわけですからね、やっぱ心配になってカチャカチャ調べちゃうわけですよ。で日に日にです、まあもう月にでもいいんですけど、日に日にそのパソコンを持っているお客さんがね、もうやっぱ増えてきてるんですね。昔はその、ね、月に1件あるかどうかみたいな話だったんですけど、あこの家も持ってる、この家も持ってる、でせっかく売ったとしてもクーリングオフクーリングオフみたいな感じになってきたの で僕はもともとクーリングオフキャンセルがすごい少ないタイプの人間だったんですね。でぼったくり価格で売ってるわけじゃないんですよ。どちらかというと相場の金額ぐらいで売っているんですけど、だけどそれでもやっぱり言われてしまうわけですね。で売り込み型ですね、お客さんに売り込みに行く訪問販売に僕はもう限界を感じたんです。10年前ですよ、10年以上前ですね。あもうダメだなこれと2006年か7年ぐらいですね。当時何が流行ってたかっていうと、ミクシーだったりだとか、そのもうヤフオクとかが全盛期の頃ですよ、うん、やっぱパソコンでみんなカチャカチャやり始めてた時ですよね。でその時にやっぱりもうあダメだなと、もうこれは厳しいぞと。でテレアポのアポインターさんたちもやっぱアポが全く入らないわけですから、もうやめてしまうわけですよ。で、父親と僕と弟の3人で始めて、でアポインターさんを入れてやっていたんですけど、アポインターさん全員辞めて、で弟なんかもその1年間もずっとゼロ、売上ゼロですよ。でも辞めたいって言い出して、でもともと父親が花屋をやっていたもんですから、その弟が花屋の方に行って残ったのは僕一人になってしまったわけですね。で父親といっても会計してるだけなんで何にも やらないわけですから、どうにもならないわけですよ。で僕一人でテレアポやりたいかと、もう無理ですよ、僕一人で叩きやりたいんか、玄関金庫やりたいんか、もうやりましたけどやりたくねえなと思ったわけですよ。これダメだと。で当時は訪問販売が全盛期なわけですから、その訪問販売じゃないと、テレアポ叩きじゃないと太陽光売れんぞなんてみんなに言われていたわけですよ。知り合いの社長さんみんなそうやって言ってたわけですね。でもダメだ俺一人じゃできねえよと、もうどうしたらいいのかなっていうふうに悩んでいた時に、僕はいっぱい本を読んでね、もうそのマーケティングの本だとかセールスの本っていうのも読み漁りました。はい、特にテレアポの本っていうのももちろん例に漏れずいっぱい読みました。はい、ただテレアポの本っていうのはその B2B のやり方がほとんどで B2C のことはほとんど書いてなかったんですね。で読んでて違うんだと、その本が出た時はそうなんかもしれんけどと、今は違うんやと。もう2006年7年8年の頃っていうと、もうそんなもうね、携帯電話がだんだん主流になってきてて、固定電話を持たない人たちっていうのも徐々に増えてきてたわけですね。もう違うんだと、もう書いてある内容が B2B の内容であったりちょっと古すぎる内容だったので、今はもう違うんやという話やったんですね。でじゃあ今からテレアポのそのトークスキルをさらに磨いてあげて、そのアポが入るんかっていうと、もうその入る気が全くしなかったわけですね。だから時代が変わってる今、昔のやり方電話営業なんてやってたらこれはもうダメだなと、何しろもう僕がやりたくなかったんで、もう違うことやろうと思ったんですよ。で当時はさっきも言ったようにまだパソコンです、今みたいにスマホがなかった時代ですので、そのインターネットの広告っていうのも考えたんですけど、ネット広告っていうのはちょっともうこれはちょっと考えにくいなと思ってたんですね。インターネットから来る人っていうのは多分少ないんじゃないかなと。だけどゼロではないし、これからそういう時代になっていくだろうからって言ってホームページも作り出したりしてた時期だったんですね。でまあ、ホームページ作ったとしてもやっぱり全然反応がないわけですから、やっぱインターネットの Google だとか Yahoo の広告出してもあんまり意味がないんじゃないのかと。じゃあどうしたらお客さんにその、ね、アプローチできるのかっていうと、当時はチラシ広告が良かったんですよ。もうチラシ広告しかないって言っても良かったんですけど、チラシ広告が一番だったんですね。まあ今ほどその新聞のね、購読率が低くもなかったわけですし、まだ読んでる方もいらっしゃいましたし、でやっぱこっちはまだ滋賀県の彦根市っていう田舎なので、新聞を読んでいる方がやっぱり多かったんですよ。ビジネスマンなら新聞を読めっていうのがまだまだ普及していた時代ですし、で情報源が新聞だとか広告とか折り込みチラシしかなかったわけですから、当時なんかね、折り込みチラシの業者さん、まあ、新聞屋さんですね、すっごい儲かってるみたいな話を聞いてたんですね。広告がめちゃくちゃいっぱい入ってるよっていう、でそれも含めて広告でやろうと、チラシ広告でやっていこうと。で今すぐその売り込みに行くんではなくて、お客さんを集めようと、 で、興味のない人を集めても意味がないわけですから、太陽光発電に興味のある人を集めようと思ったんですね。で、そのうち客ですね、今すぐ客っていうのは、その今すぐ欲しいですっていう人にこうアタックしに行くわけですけど、今すぐ客だけではなくて、そのうち客だとか見込みランクの低いお客さんをガーッと集めていって、で、それを教育しようと思ったんです。その教育することによって、例えば太陽光発電って多分いろんな業界そうだと思うんですけど、相見積もりが当たり前の業界いろいろあるじゃないですか。太陽光も例に漏れずそんな感じやったんですよ。で、相見積もりされてしまうとやっぱり負けてしまうわけですから、そういう相見積もりとか価格の比較っていうのがすごい嫌だったんですね。で、僕はぼったくり価格じゃないわけですよ。相場の価格で売ってるわけですから相場の金額で売ってるのにあんた高いねなんて言われるのがすごい嫌だったんですよ。そのネットで激安業者のそのホームページを見て、あ、ここ激安やな、水産ちょっと見てよ、ここすごい安いよなんて言われていたわけね。それがすごい嫌だったんで、お客さん、何も知らないお客さんを教育しすれば、お客さんっていうのは僕色に染めれるんじゃないのかと、僕色にそのお客さんを染めることができたら、お客さんはよその会社がどうのこうのなんて言わないはずやと、水産にお願いしますって言うはずだから、これからマーケティング、ダイレクトマーケティングのやり方にのっとって、お客さんを集める、集客をして、そしてお客さんを教育して、で、教育できたお客さんに売り込みに行くっていう、この3ステップっていうか、この3つのパターンで考えたわけですね。今までは、いきなり電話でアポ取って売り込みに行くっていう、このワンパターンしかなかったんですけど、もう行きますみたいな感じだったんですけど、そうではなくて、お客さんを集め、興味のある方を集めて教育して売るっていう、この一見して回りくどいやり方ですね。だから即決営業やってる方からしたら、僕の知り合いの社長とかに言ってたんですけど、そんな回りくどいやり方やらへんわと、だってアポ取って行ったらすぐ売れるんやもんっていう方ばっかりだったんですね。でも僕はもう、あ、これダメだと、で、チラシ広告にしようっていうふうになったわけですね。チラシ広告はやっぱり自宅、一戸建て住宅は一軒家に対して売ってたわけですから、そのマンションとかアパートとかをね、排除したかったわけですね。そうしたらやっぱりチラシ広告、新聞を取っている人っていうのがやっぱり一戸建て一軒家に住んでいる方が多いわけですし、やっぱそういういい人が多いわけですよ。はい、比較的やっぱね、やっぱいい人が多いわけですね。その知識レベルにもしろ、その教育レベルにしろ、やっぱある程度高い人が新聞を取ってくれているわけですから、こういう方に僕は売りたいなと、こういう人とお付き合いしたいなと、新聞を取っている人がいいなと思ったんですね。だから折り込みチラシでスタートしたわけです。まあ当時まだまだ折り込みチラシは今ほどそんなに低くなかったので、まだまだ全盛だったので、それをやっていったわけですね。当時そこまで低く、今ほど悪くはなかったので、僕はチラシ広告で、今だったらどうするんですかって言われたら、もちろんチラシ広告も OK ですし、まあそのポスティングの方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。とにかくそのいきなり売り込みに行くんではなくて、紙媒体を見てもらって、おすげえな、こいつからちょっともうちょっと話聞きたいなとか、こいつのその言ってる資料を取り寄せたいなっていうふうにお客さんに思わせたかったんですね。で、その思わせるために、そのいろんな仕掛けを作った、チラシを作ってやっていこうと。多分当時ですけどね、2008年とかその辺の時はチラシ広告が一番効果が高いだろうっていう意味も含めてやっていったわけですね。まあなんでチラシ広告なんですかって言われたら、その当時はまだスマホもなかったですし、ネット広告がそんなにです。で、普段からインターネットカチャカチャカチャカチャやってる人はそんなに多くはなかったかなっていうふうに思いますので、今はスマホでね、何でもかんでもネットっていう話になってると思いますけど、当時はそんなにです。はい、パソコンを持ってる方もそんなに多くもなかったですし、そのやっぱ中にはね、会社でどうしても残った仕事をやっていたりするんだとか、家ではパソコン開かへんよとかいう方もやっぱりいらっしゃったんですね。今とはちょっと状況が違うんですけど、やっぱ当時はね、そういうのがあったんで、そんなにインターネットネットっていうわけではなかったんです。ただやっぱり高額商品を買った方っていうのはやっぱり心配だからね、ネットで検索するっていうのはやっぱり出てきたので、これから先高額商品、何百万もする商品を売ろうという人っていうのは、もう今絶対にネット検索されますよと。今その場でネット検索させずに契約に印鑑をさせることができるかもしれませんけど、クーリングを吹きますよね。はい、絶対昔僕がやってた時以上に来てると思うんですよ。なぜならすぐ調べられるからですよ。すぐ検索してすぐ調べることができるから、やっぱお客さん調べるわけですよね。そしたらやっぱり、あ、ここ怪しいぞとかなったらクーリングオフされると思うわけですね。今よりもスマホですか、昔よりもね、今スマホですから誰でも簡単にネットの世界ダイブできるんで、すぐにキャンセル、クーリングオフっていうのは来るかなというふうに思いますから、これから先そういう 高額商品を扱っている方っていうのは必ず検索されると思ってください、はい、他社と比較されると思った方がいいです、はい、下調べしないとお客さんは営業マンと会いたくないというふうに思うと思っててください。契約も印鑑に絶対押さないですよというふうに思っててください。仮に押したとしてもクーリングオフ絶対行きますからね、うん、だからこれからは比較されることが前提となってネットで検索されることが前提となって売らなきゃいけないわけですね。これが昔の今との違いかなと。で昔は訪問販売で OK だったのが今はもう違いますよ、まあ、10年前も違うんですけどそのもう余計違いますよというのを僕は肌に感じたのでああもうやめようと。で実際僕もね買う時って言ったらやっぱ Amazon とか楽天とかで安いとこどこかなとか言って調べて買うのに売る時はそういう下調べとか一切させずに今すぐご契約をとか言ってやるわけですからね。これはもうああ自分でやっててあ矛盾も感じたるなと。でこれから先ネットで検索しないのかと。これから買う人っていうのはインターネットで検索せずに営業マンの話のセールストークを聞いてすぐ契約してでそのままインターネットで検索しないのかっていうと絶対しますからね。あこのやり方はもう時代と合ってないんだなと思って全部やめて売り方もやり方も全部変えたんです。即決営業もやめたんですよ、はい、即断即決しちゃうとクーリングオフが来ちゃうんでだから全部やめてお客さんを集めて教育して売るっていうこの3つのパターンに分けてやることで僕はまあちょっと成功したのかなというふうにも思いますから今もし売り方にちょっと困ってるんだと悩んでるんだっていう方がいらっしゃったらお客さんを集める集客と教育とそして売るっていういきなり売るんじゃなくてねこのパターンこの3つのステップを踏んでから売るようにしてくださいねとそしたらいけるようになりますよと売れるようになりますよと言いたいですね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位 Amazon レビュー星 4.8 の書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただきメニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。